皆さんおはようございます。またインターネットを通して礼拝に参加してくださっている方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。白馬ジェイゴスペルコンテスト の出場チームがすべて、決まりました。次点枠がまだ決まってなかったんですが、次点枠が決まりました。それで一般の部ではこの関西からシエルとスプレンダーとそれからライトニングが、出場します。そして、フェイスフルネスが次点枠の中だったんですが、次点枠っていうのは7チームその中から出れるんですね。それで7チームの中には入れなかったんですが、8番目ですね。ですから次点枠の次点ということになりましたので、今のところは出ることできないんですが、何か何かの事情でこの7チームに何か出れないような事情があった場合は、その時はフェイスフルネスが出場するということになります。でヤングは関西からはルツですね。でキッズは今回関西からは応募がなかったので、キッズは関西からは出ませんけれども、このように出場チームがすべて決定いたしました。この賛美大会のためにもお祈りしていただきたいと思います。で今日はまず最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。今日は7つの封印です。お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの封印です。観覧時代は7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢の裁きが起こります。今回は観覧時代前半に解かれる7つの封印に関して見ていきたいと思います。第一の封印が解かれると、白い馬に乗ったキリストによる勝利が表され、後の雨のリバイバルの中心が起こります。第二の封印では赤い馬が解き放たれます。赤は血の色です。この馬は地上から平和を奪い取ることが許されたとあるので、戦争、内戦、テロ、互いの間の憎しみ合いなど、今まで以上のさまざまな問題が起こってきます。第3の封印では黒い馬が呼び出されます。これは飢饉、食料不足が起こることを表しています。現在起こっている食料不足が世界に及び、多くの飢餓状態、餓死者が生まれるようになります。ただオリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないとあるので、贅沢品、嗜好品は大丈夫だと思われます。第4の封印は青ざめた馬が出てきます。これに乗っている者の名は死とあり、ハデスが付き従い、また地上の4分の1が殺されるとあります。この時にロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。さらにテロ、飢饉、死病により、また反キリストによる粛清やクリスチャン虐殺などにより死が多いようになります。第5の封印は殉教の封印です。殉教者たちの叫びに対して、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言われているぐらいなので、反キリストによる厳しい迫害と多くの殉教が起こります。第6の封印では観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど、戦争で核が使われるのかもしれません。その戦争による多くの災害を共に述べている可能性があります。第7の封印の時、おそらく半年ほど何も起こらない時があると思われます。しかしそれは嵐の前の静けさのように、これから起こることの前触れです。この後7つのラッパが吹き鳴らされます。それではまた。
ありがとうございました。今日の1分動画は7つの封印ですね。で黙示録は7年間の観覧時代ですけれども、この観覧時代に7つの封印と7つのラッパと7つの鉢という、その 裁きが行われます。今日はその最初の裁きですね、7つの封印ですね。で、いつももう書いてるので、皆さんよくご存知と思いますけれども、観覧時代の 3.5 年と 3.5 年で、こちらが大観覧ですよね。後半が大観覧と呼んでいます。で、スタートは中東和平の締結ということも、もういつも学んでいます。で、それを、締結するのは反キリストですね。これは反キリストによって締結されます。そしてこの観覧時代の前半ですね、ここで7つの封印と7つのラッパの裁きというのが起こります。ですからここで、7つの封印と7つのラッパの裁きですね。ここで7つの封印と7つのこのラッパの裁きが起こります。こちらが7つの封印ですね、今日、学ぶところですね。で、こちらが7つのラッパですね。そして大観覧時代、少し、時が、あってから、ここで今度は蜂の裁きが起こりますね。ここで、これが流れですね。7つの蜂の裁きが起こります。で、今日はこの最初の7つの封印ですね、このことについて学んでいきます。で、この第一の7つの封印の中で1番目の封印の時に白い馬というのが出てきます。で、それに乗っている方がイエス・キリストですね。白い馬に乗っている方はイエス・キリストです。ある方々はこれは裁きなのでイエス・キリストではなく反キリストだという方がおられるんですけど、白というのは聖書では義とか正しさを表します。ですから一番目の白い馬に乗っているのはイエス・キリストですね。ですから白い馬で始まり白い馬で終わるというのがこの観覧時代です。で、イエス・キリストの宣教の勝利ですね、セオリで始まり勝利で終わるということですね。ですからこの白い馬に乗っている方は反キリストだっていう、そういう解釈する方おられますけれども、それは間違いなのでキリストと覚えておいていただきたいと思います。反キリストは4番目の封印のところに出てきますので、これは間違いです。1番目は白い馬に乗っているのはイエス・キリスト。で、2番目に今度は赤い馬というのが出てくるんですね。で、これは戦争とか内戦とかテロを表しています。で、3番目が今度は黒い馬ですね。3番目黒い馬、これは飢饉ですね。ですから多くの餓死者が出ると思われます。で、4番目にこの白赤黒、4番目が今度青ざめた馬というふうに表現されていますけれども、これは死を表します。で、人類の4分の1が死ぬというふうに聖書では書かれています。ですからここで、観覧時代に大きな戦争が2回起こるんですけれども、その最初の戦争がこの第4の封印の時、青ざめた馬ですね。この時に最初の戦争、観覧時代の大きな戦争の方の最初の方の戦争が起こります。これはロシアと同盟軍による戦争ですね。エゼキエル書の38章39節に書いてあります。で、もう一つの大きな戦争というのはキリストの地上再臨の時に、なされる最終戦争ですね。それが大きな戦争です。で、第5の封印はこれは裁きではなくて殉教の封印なりますね。殉教の封印ですね。ここで多くの方々が殉教します。反キリストによる厳しい迫害の下で多くの方々が殉教していくんですね。そして今度第6の封印ですね。この第6の封印、この時に今度は大きな地震が起こります。観覧時代に3回の大きな地震が起こります。1分動画の最後にも世界の終わりの本が出てましたけど、世界の終わりを読んでいくと詳しく書いてあります。まあ、聖書を見てももちろん分かるんですけども、本を見ていくと、さらに詳しく書いてあります。 で3回の地震が起こるうちのこの最初の地震ですね、関南時代3回の地震のうちの最初の地震がこの第6の封印の時に起こります。で第2の地震というのはこの第7のラッパの直前に2人の預言者がこの復活して昇天するというところがあるんですけど、そこで第2の地震で、第3の地震はキリストの地上再臨の直前というふうになっています。ですから大きな戦争が2回と大きな地震が3回起こる、その中で最初の戦争であり、そして、最初の地震ですね、それが起こるということがここで分かります。最初の戦争は第4の封印、第6の封印で最初の大きな地震が起こる、そして第7の封印では半年間何も起こらないというふうに一本動画でも言ってました。でその後7つのラッパが吹かれるんですね。ですからこの第7の封印から7つのラッパが吹かれる、ここで半年間何も起こらない、その時があります。そして7つのラッパが吹かれて、そして7つ目のラッパの時、ここですね、ここでいつも言ってるように景気が起こります。それから空中再臨ですね、それが起こりますね、これが起こります。でここでは、復興ローマ帝国が EU が一つになって、ここで復興ローマ帝国が出てきますね。ここですね、この真ん中のところ、サタンが地に落とされるというところですね。で今白とか赤とか黒とか青ざめたというのをこういろいろな色の馬が出てきましたけれども、これは実際にその色の馬が飛び回るわけではなくって、これはあくまでもこのようなことが起こるという象徴ですので、じゃあ本当に白い馬にキリストが乗るのかと、そういうことではないんですね。あくまでも象徴ですので、いろんな色の馬が飛び回るわけではありません。でこれから厳しい時代がやってくるんですけれども、この神の守りは完全ですね。でポイントは祈りですので、私たちがこれからこの患難時代前半に、の召しも与えられていますし、入るだろうと言われています。しっかり祈り備えていっていただきたいと思います。で今日はこの最初の患難時代前半の、裁きですね、7つの封印、7つのラッパで、後半に7つの鉢、そして千年王国に行くということです。このことを学びました。それではいつも見てるんですけど、もう何回も見てるからとおっしゃるかもしれないんですけど、パトモスチームと白馬キャンプですね、続けて映像を見ていきたいと思うんですが、毎回毎回見るということはこれだけ大切なチームでありキャンプであるということで、なるべく多くの方々に参加していただきたいという、そういう思いを神様が与えてくださっています。本当に大切な、キャンプであり、チームですので、毎回見ていきますけれども、今日もまた見ていきたいと思います。お願いします。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方、永遠の命を
とうございました。パトモスチームですけれども、飛行機代が少しずつ値上がりしているんですね。2つコースがありまして、パトモスチームは7月11日から7月20日の日程ですけれども、飛行機がですね、行きがルフトハンザで帰りがスイスエアというコースと、あと往復エールフランスというコースがあります。でルフトハンザスイスエアの飛行機代は、この前から変わっておりません。6月10日現在で26万2800円ですね。でエールフランスの方が18万いくらだったと思うんですが、最初6月1日現在で21万8500円にまた上がっておりますので、だいたいこう近くなるとどんどん、ましてこう夏休みの時期もありますし上がっていきますので、示されている方はなるべく早めに申し込んでください。それから白馬キャンプですけれども、25日プレキャンプで、そして26日から本キャンプですね、28日まで行われます。で関西ではバスをチャーターしております。今日 あのお知らせに書いてありましたけれども、今確か18名の、参加希望があります。で27名、定員27名ですので、参加バスを利用されたいと思われる方、やはり森牧師まで申し込んでいただきたいと思います。でいっぱいになった場合ですね、往復の利用者が優先となりますので、空いていたら片道だけでも利用できますけれども、そのこともよろしくお願いいたします。それで受付に白馬キャンプの申し込み案内と申し込みが置いてあったんですけど、最初の時点ではプレキャンプから参加する方々が最初にですね、夕食を込みということ、夕食を取らなければいけないという、それだけのコースしかなかったんですけども、プレキャンプで最初の日の夕食は取っても取らなくても良いというふうに選択ができるようになりましたので、その新しい方の、申し込み用紙を置いてありますので、夕食がなくなる2800円安くなりますね。ですのでそのことも、お考えの上で申し込んでいただきたいと思います。結構食事代高いんですよね。だから前は選択できたんですけど、去年でしたかね、できなくなって、で今年またできないっていうのがまたできるようになったんですね。やっぱり夕食に場合によっては間に合わない方もおられるのかもしれないんですね。そういうふうになりましたので、そのことも考慮に入れて申し込んでいただきたいと思います。それではメッセージに入らせていただきますが、今日はローマ人への手紙ですね。ローマ人への手紙の8章の31、37節ですね。司会者の方に読んでいただきましたけれども、8章の31、それから37節ですね。今日はここからお話しさせていただきます。ここでまずローマ人への手紙8章の31節では、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうというふうに言ってます。でこれらのことからどう言えるでしょうって言ってるんですね。でこれらのことというのは、これは28節を指しています。とても有名な聖書の言葉ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この神に選ばれ愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々、クリスチャンで神に聞き従っているこのクリスチャンですね、その人たちは神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことが働いて益となる、ですからマイナスは何もないということをここで言ってるんですね。でこの言葉を受けて、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。で神が私たちの味方であって、誰が敵対できるでしょう。敵対できるものは誰もいないということを言ってるんですね。神は常に私たちの味方であります。でだから私たちはこの神が常に私たちの味方ですから、圧倒的な勝利者と なることができます。全知全能の神が味方ですから、圧倒的な勝利者となるんですね。で、味方はこの私たちの実際の生活においても、この世の生活においても、味方がいるということはすごく心強いと思うんですね。味方が多いということはすごく心強いと思うんですけれども、いないとしても少なくとも家族の方は味方ですよね。ですけれども、私たちにはこの全知全能なる神が味方なんですね。常に私たちの味方なんですね。で、私たちは勝利者としてこの地に使わされ、勝利者としての道を歩んでいるわけです。一人一人が勝利者として、もうその約束を与えられて歩んでいるんですね。ですから、この誰が私たちに敵対できるでしょう。神が味方であるから、そして全てのことが益になる、何一つマイナスがないから、誰マイナスになることがないから、誰が私たちに敵対できるでしょう。誰も敵対できるものなんかいないんだということを言っています。そして神が私たちのこの味方であるということは絶対に変わることがありません。今日味方だったけれども、明日は敵になるということはありません。この実社会においては、味方だった人がひょんなことから、あることを機に全く敵に回るということはよくあります。いろんなありますね。戦国の時代なんかは、こっちについていた武将が状況を見てパッとこう翻って手のひら返すように敵になったりしますよね。そういうことがこの世においてはたくさん起こります。でも神が私たちの味方であるということは絶対変わることがありません。で、神は絶対変わらないんですが、問題は私たちの側にあるんですね。出エジプトしたイスラエルの民ですね。民はこの紅海を渡りますけれども、前が紅海、後ろはエジプト軍という、この全く逃げ道がない状況に、イスラエルの民は追い込まれてしまいますね。で、その時民は何を言ったかというと、エジプトにいた方が良かった、アラノで死ぬよりエジプトにいた方が良かった、このように言ったんですね。で、その時にモーセは恐れてはいけないって言うんですね。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい、そのようにモーセが言って、そしてモーセは絶対絶命の状況の中でも諦めずに神の側に立って、そして神に信頼し求めていったわけですね。でもイスラエルの民ってどうでしょう。こういう状況になったらもう神の側に立てなくなってしまった、そしてエジプトにいた方が良かった、アラノの弟子によりエジプトにいた方が良かったって、こういうふうにつぶやき出すんですね。でも率いるモーセは神の側に立ち続けました。そして、モーセがそう言うと神が語られたんですね。あなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の川へたちを進み行くようにせよ、このように神が語られたんです。で、モーセは神が語られたように手を海の上に差し伸ばすんですね。そうするとこの紅海が分かれるという、もう何とも想像を絶するこの奇跡が起こったんですね。それでイスラエル人たちはこの川たちを渡っていきました。で、その後から今度エジプト軍が紅海を渡るんですけれども、じゃあエジプト軍はどうしたかというと全滅してしまったんですね。で、イスラエルの民は渡れたけどエジプト軍は全滅してしまった、この違いは何だったんでしょうか。このイスラエルの民は民はこのつぶやいたりしていましたけれども、でもモーセに率いられて信仰を持って紅海を渡りました。しかしエジプトの軍というのは神に敵対する形で紅海に入ったんですね。ですからこのイスラエルの民が全員紅海を渡り終わると、紅海は全く元の状態に戻ってしまって、エジプト軍は皆全滅した。で、このことがちゃんと聖書に書かれていますね。このようにこの神の側にいるときですね、神が味方で助けてくださり、守ってくださり、勝利を与えてくださるんですね。ヨシア記などを見ても、ヨシアたちが約束の地カナンに入る前に、このヨシアは受肉前のイエス様が来られるところが書かれています。 そしてヨシアはその時に誰だかわからないので、あなたは私の敵ですか味方ですかというふうにこう聞くんですね。そうするとイエス様が、いや私は主の軍の将として今来たのだというふうに言われるわけです。ですから敵とか味方ではなくて、このイスラエル全体の軍として軍の将として今来たのだ、そしてあなた方を約束の地に導いていくんだというふうにこう言われたんですね。でヨシアが、我が主は何をそのしもべに告げられるのですかって、そこでヨシアが今度言います。そう言うと、今度はあなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところであるというふうに言われるんですね。でこの履物っていうのは、あの靴ですね、靴はこの地上との接点だって、私たちの人生をこの表しています。ですからそれを脱ぎなさい、あなた の、この人間的な価値観とかそういう計画とかそういうものを一切この脱ぎ捨てなさいということを言ってるんですね。そして神の語る言葉に耳を傾けて、この聞き従いの体制を強めなさいということ、ここでキリストが言われるわけですね。ヨシアたちはこのカナンの地に占領に入っていく直前ですから、そして言われて、そして入っていって、この聞き従いの体制を強め入っていくことを通して、カナンの地を占領することができました。でこのように、この私たちの神様は常に私たちの味方であるんですね。ですから神様は味方であれば、私たちにもう敗北はないんです。圧倒的な勝利のみなんですね。でも常に神様は私たちの味方でいてくださるんですけれども、もし私たちが自分の思いや、また自分の計画や価値観や世の価値観やそういうもので進むんであれば、それは神の側に立っていないということになります。ですからこれは注意ですね。これは神の味方としてのこの助けを受けることができません。で神の守りとか祝福とか勝利ですね、これが表せるポイントっていうのは、神を信頼し聞き従うことです。ですからもう聞き従うこと、これがなくては計画は開かれません。勝利を勝ち取ることはできません。祝福を受けることはできません。聞き従うことですね。で聞き従うという土台の上に私たちが歩んでいるなら、この神は私たち、全知全能なる神が私たちの味方ですから、どんな状況の中でも圧倒的な勝利者と私たちをしてくださるんですね。でそのどんな状況というのがこの35節に書いてありますけれども、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、このように書いてありますね。このような状況の中においても圧倒的な勝利者となるというふうに神は語ってくださっています。これはその通りになるんですね。で聖書は圧倒的な勝利者となると言ってるんですが、でも中にはですね、その勝利者とならない人たちっていうのも残念ながらおられます。で自分の能力とかこのような価値観によって判断し歩むなら、この圧倒的な勝利者っていうふうにはなれないんですね。ですから信仰の歩みでなければ神の助けがありません。ですから自分の力だけになりますので、圧倒的な勝利者となることはできないんですね。で神の働きっていうのは神の恵みによって行われます。人間の知恵や力ではないんですね。ですからこの聞き従うっていうことが、この圧倒的な勝利者となるこのポイントですね。で聖書にはダビデとゴリアテのこの有名な戦いのことも書いてあります。ゴリアテは3メートルもあるような、もう非常に強い戦士ですね。で、イスラエルの民っていうのは皆このゴリアテを恐れましたけれども、少年ダビデ、戦士でも何でもない少年ダビデはこの戦って勝つんですね。でその時ダビデが何を言ったかっていうと、ゴリアテに対して、あいつは何者だって言うんですね。神の陣営をなぶるとは何者だって言うわけです。ですからダビデは神が味方であるというところにいつも立っていたんですね。でもイスラエルの民は神の陣営だって、それをそこが神の陣営であるということを忘れていたんですね。そしてこの3メートルもある大男で非常に強い戦士を見て恐れをなしてしまったんですね。でもダビデはずっとこの神の側に立ったんですね。で 何が武器だったかというと、ダビデは鎧も大きすぎてつけれませんでした。たった5つの陶石の石ですね、陶石用のたった5つの石ですね、それでゴリアテを倒しました。ダビデは常に神の側にいたので、この神が味方で、神が助けてくださったんですね。それで圧倒的な勝利者となりました。しかしですね、このイスラエルのすべての戦士たちっていうのは、問題や困難が起こると神が共にいてくださることを忘れてしまったんですね。でも私たちも同じですね。いつもそう思っていて、問題困難が起こるといつの間にかそれがどっかに飛んでいってしまう、忘れてしまうものです。ですから常にこの神が味方であって私たちと共にいてくださるという、そのことをいつも心に留めておくということはとっても大事です。で、御心を行っているなら常に神が味方ですから、この聞き従うということがとても大事ですね。私たちの力とか能力は全く関係ないです。で、神は私たちがこの弱いことも欠けのあることも力のないことも、また不信仰になりやすいことも全部知っていてくださりますね。で、その知った上で私たちと共にいてくださって、私たちの味方であり助けを与えてくださいます。また働きにおいてでもですね、この教会との関わりっていうのは非常に大きいです。この使命とか召しは教会の関係の中でこの開かれていくんですね。頭はキリストですね。ですから教会の中で聞き従うということはとても大事です。この賛美の働きにしても、今募集の応募がされていますけれども、歌集を出しなさいって言われて、また賛美隊を立てるって言われて、そしてその神の言葉に群れが従った時に、この賛美の働きっていうのは進んでいったんですね。で、今東京アンティコから、横須賀教会の牧師になられましたダビダ・マイダ牧師ですね。風の響き4週の総合グランプリを受賞した方ですけれども、以前はどうだったかというと、薬物で精神病になり病院に入院していた、そのような以前は状況だったんですね。でも教会に導かれて、教会の中でこの救われ聞き従っている中で、働きが大きく開かれて、賛美で大きく用いられています。で、歌集の中には一度もこの作曲作詞したこともない方がたくさん応募して、たくさんの方々のこの、曲が載っていますね。ですから教会の中で聞き従っている中で、この一つ一つ働きが開かれていく、この召し、使命や召しというのも教会 の, か関係の中であるということをしっかりと覚えていただきたいと思います。で、賛美の働きがそのように大きく進んでいるんですけれども、その反面ですね、以前この死の十字架におられた方で、この批判中傷が許された時に数人何人かの方出て行ってしまった方がおられるんですけれども、その方々はこの賛美の賜物というのは自分のものだって、この賛美は自分に与えられた賜物なんだっていうふうに、この賜物は教会のものなんですけれども、そういうふうに誤解してしまったんですね。で、中には歌も上手で作詞作曲していた方もおられたんですけれども、そのほとんどの方が今は賛美の働きで用いられているということは聞いておりませんし、中には病気になってしまって全くそういう働きができなくなったっていうことも聞いております。ですからこの召し、また使命ですね、これは教会の関わりの中であるという、教会の中で聞き従っていく中で開かれるということもぜひ覚えていただきたいと思います。そして私たちが圧倒的な勝利者と約束してくださっていますけれども、この圧倒的な勝利者となるポイントですね、圧倒的な勝利者となるポイントは、まず常に神の側に立つ、このポイントですね、圧倒的な勝利者となるポイントの一番は、常に神の側に立つ、ここがポイントです。神との反対側に立ってしまうと味方ではなくなってしまいますので、神の側に立つ、常に神の側に立つ、これが一つ目のポイントですね。 そして2つ目のポイントは、すべてのことを感謝する。すべてのことを感謝するんですね。そして喜ぶ。それから、賛美する。主を褒めたたえる。賛美する。主を褒めたたえるわけですね。これが2つ目のポイントですね。そして3つ目のポイントというのが、からしだれの信仰を用いる。これが3つ目のポイントです。からしだれの信仰を用いる。この3つのポイントがあります。ですからポイントを押さえていないと、その力を受けることができませんけれども、常に神の側に立つことと、それからすべてのことを感謝して喜んで主を褒めたたえる、そして彼氏種の信仰を働かせるということですね。これが3つのポイントですので、ぜひこのポイントを押さえて、圧倒的な勝利者としての恵みを受けていただきたいと思います。で、どうしても私たちは弱いものですから、自己中心になったり、この世の価値観になってしまったり、また落ち込んだり悲しんだり、そういうことがあります。でもそういう時はそのままにしていないで、すぐに悔い改めて神の側にこの立ってください。で、感謝して賛美して、そして神の言葉に従ってください。ずっとそのままの状態でいると神との反対側のところに立ってしまいますので、絶対落ち込まないとか、絶対悲しんだりしないとか、そういうことはないですから。でもそこにずっといないように、そういうことが許されたとしても、すぐ神の側に立って、すべてのことを感謝して喜んで賛美して、そのように、そして信仰を用いていっていただきたいと思います。今日はこの圧倒的な勝利者ということを学びましたけれども、そこには常に神の側に立つというその条件があることをしっかりと捉えて、この圧倒的な勝利者としての道を歩んでいただきたいと思います。それではこれでメッセージを終わらせていただきます。お祈りします。天の父の神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。このメッセージの時をありがとうございます。今日はこのローマ人への手紙から、圧倒的な勝利者ということをあなたが語ってくださいました。あなたが常に私たちの味方であるということを語ってくださいました。あなた以上に、この以上の味方はありません。私たちは全知全能の主が味方でありますことを心から感謝いたします。そして私たちがいつも神の側に立って、そのあなたが味方としてのこの力や知恵や、また祝福を受け取っていくことができるように導いてください。このメッセージの時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは続いて、いつものように癒しの祈りをしていきたいと思います。共に、悔い改めの祈りをしていきたいと思います。罪があってはこの聞かれないし、またこの私たちは日々罪を犯すものです。また聖書はすべてこの罪人と書いてありますので、また罪が原因でわずかですけれども、この許される病もありますので、今ここで全員で罪の悔い改めをしていきましょう。共に祈りましょう。また神様は私たちの願いを聞いてくださいますから、今ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しの願う方、この神様に祈り求める時を持っていきましょう。祈りましょう。
主、天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今あなたがこの場にご臨在され、 癒しの働きを豊かになしてくださっていることをありがとうございます。どうかお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を表してくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの名によって命ずる病の霊を去れ。イエスキリストの名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。主を感謝します。あなたが豊かにお一人お一人に触れてくださり、癒しの技を成してくださったことをありがとうございます。イエスキリストの名によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。イエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝と思って礼拝を閉じたいと思います。私たち一同とともに今よりとこしえまでもありますように。どうぞお座りください。それでは報告をさせていただきます。週報の内側をお開きください。夏の白馬キャンプが7月25日火曜日、プレキャンプ26日水曜日から28日金曜日、本キャンプの日程で行われます。関西ではバスは現在18名ですね。残りが8席です。申し込まれる方、エファネ森牧師まで申し込んでください。また7月11日火曜日から7月20日木曜日の日程でパトモスチームが使わされます。この派遣にはどなたでもご参加いただけます。また飛行機代や航空会社は変更になる場合があります。詳しくは聖女から流れる水ミッションヨーロッパ部門の担当のイスラエル榊牧師までお願いいたします。また風の響きご